マギーのボイスメモ。ご機嫌いかがですか？マギーのボイスメモ第225回。遅ればせながらレッグクイーンにハマっているマギーです。そして本日もプロデューサートラニーとお送りしますと言いたいところですが、トラニーファンの方とはここでお別れかもしれませんね。今日は名ばかりメインパーソナリティマギーではなく、正真正銘メインパーソナリティを私が務めさせていただきます。なのでこのマギボイ225回はマギーのボイスのみしか聞くことができませんので、あしからずってことで始めていきたいと思います。どうしてマギだけかって気になります？まあ気にならないかもしれませんが、とりあえず説明しておきますね。要するにトラニーが睡魔に勝てなかったってことなんです。小刻みにあとどれくらいしたら起こしてっていうトラニーさんからの依頼通り起こし続けて、結局ダメ、眠いわ、お前一人でやっとけよということでした。マギーにとって師匠であるトラニー様の言葉は絶対なので、はい承知しましたというわけでして、トラニーファンには誠に申し訳ありませんが、今日のところは拙いマギーのおしゃべりで我慢できればしていただきたいと思います。冒頭でちょっと触りました、レッグクイーンとは何ぞやと思われている方いらっしゃるかもしれませんので、説明させていただきますね。1分間エクササイズするだけでできてしまう評判の家庭用トレーニングマシーン、その名もレッグクイーンでございます。普通にトレーニングしただけでは痩せない太もものお肉をすっきりとさせることができるそうです。1分間レッグクイーンをしただけで12倍ものトレーニング量が期待でき、短時間に太ももの内側にある内転筋を鍛えることで太ももやふくらはぎ、さらにはヒップまでをも引き締める効果が期待できるのです。ではどのような器具なのかってことですよね。立ったままステップに両足を乗せて、開脚の要領で外側に足をぐわーっと開いていって、股が90度100度くらいかな、そこまで開いたら今度は先と逆に足を締めてくるんですね。この動作を繰り返し、ゆっくりゆっくり開いたり閉じたり開いたり閉じたりを1分間。これを1日に3セットするだけで効果が現れるって話なんです。実は発売当初から気になってはいたんですけど、もう一つ手を出すまでの何かが足りなくで買うのを渋っていました。母の友人宅に行くと必ずと言っていいほどこのレッグマシーンが置いてあるんですよね。もちろん借りてやってみるものの、結構きついし、試してみてももう一声が自分になんかかからなくて買うまでに至っていなかったんです。でも断るごとにホームセンターで見かけると、うちに来てみるって話しかけてみて、 でもいまいちコミュニケーション不足でお持ち帰りまでに至らなかったんですね。それでも気になる彼女的に遠くから見守ってきたんです。そしたらなんと、まあ詳細は省略しますけど、来たんですよ。我が家にレッグクイーンが転がり込んできまして、それからは毎日乗って股を広げたり閉じたりしてるんですね。ここだけ聞くとちょっとエロく聞こえちゃいますけど、聞こえないかな。こう見えて見えないか、こう聞こえて、マギは努力家なんですね。なので毎日やってます。毎日やってるとなんと太もも締まってきた気がするんです。測ってないので、こう実際に何センチとかは言えないんですけど、人間ってこう効果が出てくると嬉しくなるもんですよね。さらにさらにっていうか、もう毎日続けてて、昔父からカモシカのような足だなって言われていた頃のようにまた戻れるかなって淡い期待のもと、毎日股を開いては閉じ開いては閉じってしています。まだ一度もレッグクイーンを試したことがない方、一度ホームセンターとかで乗ってみてはいかがでしょうか。太り始めたことを気にしているパートナーやお母様にプレゼントされてもいいんじゃないでしょうか。小さなさえずりに耳を傾けて、草原で日向ぼっこしながら、ちょっとたまにはみんなとおしゃべり、心に留めてくれた人に今日もそっと寄り添いたい。存在は確かなのに邪魔にならない、マギーの今日そっと。今日はそっと母の日についてささやかせて。5月の第2日曜といえば母の日ですね。日本でもすっかり定着しているように思われます。ですが、この母の日はいつ頃から誰がどのようにして始めたものなのか、また一般的にカーネーションを贈るのはどうしてなのかということ、あまり知られていないと思います。なので今日はその由来を紐解いてみましょう。今から100年ほど前、アメリカのフィラデルフィアにアンナ・ジャービスという女性がいました。彼女の母親ミセス・ジャービスは、病気で苦しんでいる人を助けるために募金活動をしたり、病気予防のための食品検査や公衆衛生の活動をするなど、社会運動家として活躍していました。そんな母親が1905年5月に亡くなりました。アンナは母親の大好きだった白いカーネーションを追悼会に参加した人たちに配りました。ウェストバージニアの教会で母親の命日をお祝いしたのが5月の第2日曜だったのです。すべての母親の社会に対する貢献を称えて、アンナは支援者と共に1907年母の日の普及運動を始めたのです。次第にこの運動は広まり、1911年にはほとんどの州で母の日がお祝いされるようになりました。そして1914年、ウィルソン大統領の提唱で
議会が5月の第2日曜日を母の日と制定しました。広まる母の日ですが、アンナの思いとは別のところで商業的に利用されるようになり、心を痛めたアンナは母の日の行事を差し止める裁判を起こしました。結局この裁判には負けて、その後母の日の商業化が加速の一途をたどることになります。アンナは晩年、自分が作ったこの祝日の商業化を自分の手で止めることによってお母さんの恩に報いたかったと言っていたようです。日本では1915年に教会で祝い始められ、徐々に一般に広まっていきました。昭和に入ると、当時の皇后だった誕生日である3月6日を母の日としていました。今のようになったのは戦後しばらくしてからと言われています。アンナの気持ちも汲みつつ、母の日のプレゼント、今一度考えてみたいですね。いつかあなたのお母さんに家事代行券をプレゼントしたいな。マギーでした。
母の日の由来、ご存知でしたか？実は、全く知らないまま、保育園でお祝い行事の一つとして、習慣のようになっていたので、そのまま、何の疑問も持たずに、私もアラフォーまで成長しちゃいました。今日ソットで紹介した母の日の由来、他にも説がありまして、そっちも紹介しておきますね。イギリスやアイルランドで奉公に出された子供たちが年に一度だけ母親に教会で面会できる復活祭前の祝日としてお祝いされたのが起源とする説もあります。起源は世界中で様々なバリエーションがあって、お祝いする日も2月から5月と国によってもまちまちだそうです。教祖との中で母の日、商業的に利用されたくないっていう話でしたけど、あえてのネットアクセスデータからプレゼントランキングを調べてみました。というのも、なんだかんだ言って直接何かをしてあげられない環境ならば、手っ取り早いですよね、形あるものを送るってこと。そのものではなくて、要はそこに込められた気持ちでも、もらった相手も何かを感じることができるのではないかと私は考えるからです。それでは1位から。マッサージに関するものです。フットマッサージャーや腰に当てるクッションのようなものが1位ですね。2、キッチングッズ。ルクルーゼやストーブというちょっと高めの鍋類って欲しいけど買えないでいるお母さんにはもってこいじゃないでしょうか。あとは電子レンジで重宝するルクエ。私はルクエで野菜の下茹でをして、下茹で下蒸しをしてちょっとでも調理時間を短くしようと駆使しています。使わない日はないくらいですね。3位はバッグ。ということで中でもコーチが一番人気のようです。ついでに4位は財布、5位は家電っていうところでした。 普段自分ではちょっと贅沢だなって思って買えないものをプレゼントでもらうと嬉しいと思います。でも何が欲しいか全くわからない場合は、消えてなくなるものもいいと思うんです。お菓子やお花、後腐れがなくていいと思います。ここでいただいたメール紹介します。しげとさんからいただきました。ありがとうございます。マギさん、はじめまして。トラ兄さん、ご無沙汰しています。はじめまして、しげとさん。大噂はかねがねトラ兄から聞いてますよいつもお二人のトークに爆笑しています。運転中は危険かも。仕事中現場で一人で笑っていたらやばいかも。あなたがいつも、早速ダウンロードしましたよ。マギさんの歌声いいですね。作曲トラ兄さん、作詞がマギさんとのことで、お二人すごい才能ですね。マギボイとともに聞かせていただきます。今度日帰りでバイクで食堂カメッチ行ってみようかと。その時は報告します。では配信楽しみにしています。はい、二人のトークに爆笑できてることはとっても嬉しいことですけど、収録してない時は本当バカがつくくらいお互いに笑ってしまうこととかあって、でもね、一度過ぎた笑いを配信で再現するのってなかなか難しくて、その時その雰囲気に笑いって込められているものなんだなーって改めて分かりました。だからね、漫才とかすごいなーってつくづく感心しています。私たちのトークに打ち合わせってほとんどないようなもので、その時に出たとこ勝負みたいな感じなんですね。って言って、まあ勝負でもないし、これで儲けているわけでもないので、お互いに気楽にやっていこうねって感じで話はしていますけど、何について話そうかっていうくらいなんですよね、一応合わせて。そしてお聞きいただいていればお分かりでしょうけれど、トラ兄の打ち合わせをことごとく無視していくマギーに、トラ兄は軌道修正大変みたいですよ。私はそんな苦労は知らんぷりで、我が道を行くって感じで、トラ兄に甘えさせてもらって、自由にやらせてもらってます。しげとさんも、二人の掛け合いっていうのかな、楽しみにしてくださっているのに、今回はね、ほんと私だけですみません。じめっと静かに配信していきますね。子守歌代わりにもならなさそうな、なんか噛んでますけど感じでね、喋ってますけど、タイトルも決まらないまま発表したあなたがいつもで、本当に考えつかなくて、番組の中でもういいじゃん的にね、トラ兄に決められてますけど、歌声ね、大丈夫でした？耳の調子が悪くなってないことを祈ってますけどね。師匠トラ兄から言われたことって基本断れないんですよ。というか、 私の負けず嫌いの性格を知っていてか、容赦なく降ってくるんですね。トラニーの作曲能力は本当にびっくりですよ。もう簡単にね、どんどん出てくるって感じなんですけど。でも前回お話ししたように、このあなたがいつもでも最初は出てくるの早かったんですけど、そこからがね。でも、その気になると、1日くらいで完成させちゃうんですよね。そこまでが長かったですね。今回は特に。いろいろやることがあってってトラニーは言い訳ぶってましたけど、やることって主にネットサーフィンですからね。基本引きこもりくんなのでね。でもね、本当にいつも出来上がってきてびっくりするんです。最初なんてギター一本といい加減なふんふんふんみたいな鼻歌だけで、それを聞いてマギーが歌詞を当てはめて送り返すんですけど、まあ、今回はお前が歌えよって言われてたのでアカペラで歌い入れをしてから送り返して、するとああいう風に出来上がってくるんですね。面白いですよね。ほんとすごいなって思ってます。食堂カメッチ、しげとさんのお住まいの町から三崎町までバイクでどれくらいかかるんだろう。気持ちいいでしょうね。まあいつ行くかにもよるんでしょうけど、私もバイク中型まで持っているので、あの気持ちよさはすごくわかりますよ。お時間あれば棚田も田植えの後だとなかなか見応えあると思います。ぜひお立ち寄りくださいね。またカメッチの感想、何杯食べたかなんて話も言ったら聞かせてください。メールありがとうございました。マギーのボイスメモではホームページマギーのボイスメモからマギーの顔をクリックしていただくと、そこからメッセージフォームが出てきます。そこからでもいいですし、マギーのアドレス maggie0208@gmail.com でも受け付けていますので、送りやすい方からあなたの言葉送ってください。お待ちしています。さて話は変わりまして、先週美容院へ行ってきました。ヘアカタログ、ショートから表示されるスタイルってボブだと思うんですけど、私の髪型は正真正銘ショートなので、いわゆるヘアカタログでいうところのベリーショートなわけでして、短い髪って1ヶ月くらいの間隔でいかないとどうしようもないくらいスズメの巣みたいな状態になってしまうんですよね。まあ、ついでにストレートじゃなくって、周りの人からはそれって何パーマ？どうやって当ててるの？みたいに聞かれるくらいクリンクリンなもんで、こまめに通っているんですけどね。そこの美容師さんから聞いた話だと、北朝鮮のヘアスタイル、男性は10種類、女性は18種類からしか選べないってご存知でした？って思いません？しかも男性は5センチより短く、 15日ごとにカットすることを奨励されているみたいです。で、おじいちゃんくらいの年頃の方は7センチまで長くても OK みたいですよ。どうしてかはわからないんですけどね。この決められたヘアスタイルがまたどれも一昔も二昔も前のようなスタイルで、よくまあこれでみんな我慢できるなーって思うんですけど、生まれた時からそんな感じなので、逆に選択肢が多いとあちらの方は困惑されるみたいですね。あるテレビ番組で、公式ヘアスタイルではない反逆者、もはや反逆者と呼ばれてしまう人たちを街で見つけて実名を公表するっていう番組があったらしいんですけど、髪の毛を伸ばしていると脳のエネルギーを奪われるとかまで言われちゃうらしいですよ。全くもって意味がわかりませんけど。で、この男性の髪型、2ヶ月ほど前にはキム・ジョンウンさんと同じ髪型にするように全国の男性に迫っているっていう記事も発見しましたけど、どうなんでしょうね。ちなみにうちの名プロデューサーは、どの公式スタイルも見本通りにはできないんですけどね。この話振りたかったなぁ。まあ、編集しながら苦笑いしているんでしょうけどね。こんな話をしておいてなんですけど、最後にちょっといいことをお話しして、一人マギボイ、初めての一人喋りを終わらせたいと思います。誰でも口からマイナスなことも吐くし、プラスなことも吐く。だから吐くという漢字は、口と記号のプラスとマイナスでできている。だけど、マイナスなことを言わなくなると、マイナスが消えて、叶うという感じになるのである。番組上、マイナスなこともプラスなこともおしゃべりしていきますが、普通の生活でプラスな言葉をたくさん出していきたいと思っているマギーの一人しゃべり、いかがでしたでしょうか。すべては一人のために、あなたのためだけにでも配信します。そして自分が何より楽しめる時間を作れるように、あなたの日々のヒントになれば幸いです。それではごきげんよう。マギーでした。マギーのボイスメモ、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。お相手はマギーでした。